番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。メールが届いております。朝記者よりいただきました。コロナ対策が緩和され、いよいよイベントでの声出しが解禁されました。しかし約3年にわたり無言でのリアクションに慣らされていた観客たちはどうやってコール文化を再起動させるのでしょうか。それが気になります。連続性の失われた文化の再興ですから、やはり事前に集まって練習とかをするのでしょうか。スポーツ観戦よりもはるかに決まり事の多いのがアイドル声優のイベントですから、その練習風景ぜひ見たいですね。朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
改めまして、米粒社協のサンキュー達夫です。
クリザルです。
はい。ヒアモエルです。
はい。アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
アストミ先生。
はい。
声出し解禁についての所見を伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね。まあ、ようやくっていう感じがしまして。うん、まあ、未だにやっぱり、その、不織布マスク着用の上でみたいなルールがあるっちゃあるんですけど。
うん。
まあ、前と、まあ、ほぼ変わらず、まあ、声出し OK みたいな状態で。うん、まあ、一応、ライブによっては、その、まあ、声出し OK ですよっていう条件を、後から、まあ、ライブ開催、なんか、何日前とかに、出す、イベントもあるので、まあ、それに伴って、チケットの払い戻しとかも受け付けますよ、みたいな、なのを見たりとか、あるんですけど、はい。いや、でも、練習とかは特には見ないんですけど、
うん、
確かになんか、去年の、11月頃に久々にその声出し解禁のライブ行ったんですけど、
うん、
確かにどんな感じだったっけって、確かに感覚が戻ってこなかったですね、最初
は。足止めでもそうなの？
いや、なんとなくその、コロナ禍前にもうよく聴いてた曲とかはもちろんコールとか、さすがに覚えてるので、
うん、
あれですけど、コロナ禍になってからリリースされた曲とかは、
うん、
なんかライブで聴くのも初めてだ
った。そうだよな。新曲ね。
確かに。あれ、この曲なんかでもコール&レスポンスあるみたいな感じだったな、そういえば、みたいな。
ああ。
なんか、でもなんとなく様子見ながらですけど、
うん、
まあでも、あんまでも前とほぼ変わんないですかね。なんかその感覚が戻ってくるのが、まあ、ちょっと時間かかるかなぐらいで。
うん、前さ、足止め言ってたようにさ、はい、コロナ禍でも楽しめる音楽みたいな感じでさ、
うん、はい、
その、コール&レスポンスを前提としない曲とか、声出さなくてもなんかこう応援できる曲みたいなのも出てきたみたいな話してくれてたと思うんだけど。
そうですね、なんかその、まあ、特徴的な手拍子が曲中にあるとか、
うんうんうんうん、
まあ、いわゆるその、振り付けがあるとか、
うんうんうん、
まあそういう声を出さない、なんでしょう、お客さんと一体になって楽しめる曲とかは結構増えた気はしますけど、
なるほど。
まあ、言ってもやっぱりコール&レスポンスが戻ってきたっていうのもあるので、
うん、
まあこっからまたアニソン業界かなり盛り上がってくると思いますけどもね、アニメロサマーライブも今年は声出し開催らしいので、
うん、そうでしたね。
はい。
その手拍子とか動きだけでの曲っていうのは、今後そのコールがつくんだろうか。
はい。
今後つくようになるんだろうか。
いや、でももともとでも、いろんな曲がもともとあったので、
うん。
そのなんかまあ、コール&レスポンスありきな曲はもちろんのこと、まあ、うん、曲によっては振り付きでみんなで踊って楽しみましょうみたいな。
うんうん、
まあなんかその、コール&レスポンスと、まあその、振り付けの曲みたいなの、まあ別々の考えみたいな、ところがあったので、
うん、
まあそうですね。まあ全然振り付けの曲は、それはそれで、まあなんでしょう、恒例、ライブで毎回恒例の曲みたいな感じで、
うん、
全然やるとは思いますけどね。
なるほどね、まあはい、またそういう時期もあったなって思い出せる曲になるもんね。
そうですね、はい。
というわけで続いてバル記者よりいただきました。
はい、
辰夫編集長、熱文字メンバーの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。バルと申します。
こんばんは。
辰夫編集長の常勤講師就任、誠におめでとうございますということでいただいてますけれども、そうなんです、
常勤講師。
みんな知らないと思うんですけど
見ましたよ。
いや見ましたよ、
見ましたよ。
いや、国さん絶対知らないから。
知らないね。
あの、僕はとある大学の、ま、講師というか、まあ、本当に、まあ、一般の言葉で言うと就職になるんですけど、
お
う、うん、
あの大学の教員になりまして、
お
う、つっても、まあ、今まで非常勤っていう
やってたよね、
正社員じゃない、うん、非正規雇用の、
うん、
まあ、アルバイトですよね、言ったら、
お
う、うん、をやっていたんですけども、
おう、
まあ、とにかく、ブラックなんですよ、そこは。
言うねえ。
これはもうね、まあ、日本の教育の闇なんですけど、
うん、
あの、大学とか、まあ、学校の授業って、まあ、その、知ってる内容を言って喋るだけっていう人もいれば、
うん、
僕の場合は、作文指導っていうのをずっとやってたんで、学生が書いた作文を毎回全部添削して、
ああ、言ってたね。
で、返却して授業をやってっていうのをずっと繰り返してたんですね。
うん。
まあ、人数にもよるんですけど、だいたい朝5時くらいから、まあ、起きて10時、まあ、朝5時、まあ、なんだったら前の日くらいからやんないと間に合わなかったんですね。
うん。
で、それで、まあ、例えば遠い、大学のとこまで通ってみたいなのをやってると、まあ、半日ないし1日仕事なんですよ。
うん、
これを週3回やっても、
うん、
多分普通のアルバイトやった方が効率いいんですよね。
なるほど
しんどいなと思いながら僕15年やったんですけど、いや、すごくいい大学だったんでね、まあ、続けたい気持ちはあったんですけど、ちょっと生活できないっていうことで。
ずいぶんかかったな、それわかるまで。
それで、国さん。
お、
僕は今、山形にある、
お、
うん、
東北芸術工科大学っていうところにいるんです。
おお。あ、じゃあもうそっちに住んでんの？
今、この配信僕、山形から収録してます。
ああ、そうなの。
へえ。
なんだよ。じゃあそろそろ辰夫さんに一曲歌っていただきましょう。
いや、なんで、
なんで。
いや、なんかそんな感じじゃん。もうそっちのロケです、みたいな、ま
あ。住んでるわけじゃないの。
あ、そうなの？
うん、火曜日から、火水木にいるだけで、宿舎というか、
はいはい、
ホテルみたいなところに、学校のホテルみたいなところに泊まってるっていう。
なるほどね。
はい。まあ、国さんが本当にね、喜ぶような山しかないですね。
いや、あなたも歩くって言ってたんだから、じゃあ、ちょっと授業の合間に時間があればないのか。
だってもう裏山だもん。
いいね、素敵、うん。いいね。
で、意外とね、近いんだよね、山形。思ってたより。
おぉ。
新幹線だよ。
新幹線は、新幹線は通ってるもんね。
だから東京から、まあ、新大阪行くのと同じくらいの時間で。
あ、でもかかるわ、かかるな。
まあ、座ってるんで、なんか、本当にいろんな仕事ができるんですよ。今までやっぱ中央線じゃできなかったんで。
ああ、
うん。それができるようになったのがありがたいかなっていうところなんですけども。でね、この、同じ僕、文芸学科っていうところの、まあ、教員なんですけど、
うん、
玉井達也さんっていう方がいて、
うん、
幼馴染萌えっていう本を出してる人。
ああ、はい。まあ、ずいぶん昔あなたが紹介してた本
言ってた、そうなの。
うん。
で、この先生がいるところだったら安心できると思う。
なるほど。
すごいオタクですね。いやー、だから、まあ、なんか機会があればね、またちょっと収録もしたいなと思って。
いいですね。行きたい。
うん、ラノベがとにかくね、カーズさんとかと絶対話合うだろうなと思って。 やってます。幼馴染萌えっていう本の中で、シュークリーム分が足りないっていう言葉を何の説明もなく書いてた人なんで、それだけで読者絞りすぎだろうって思ったんですけど、覚悟を感じた人ですね。まあ、そんな、ちょっと私、環境の変化もご報告いたしました。
それは大きい変化でしょう。はい、
うん、まあ、自身のやりたいことを追求し続ける姿はまるで前田純作品の主人公のようで、ブログ読んで胸が熱くなりましたとバルさんいただきました。そして熱文字継続のお知らせも本当に嬉しいです。まあ、継続っていうか別に普通に、まあ、僕はむしろちょっと楽になったぐらいのことなんですけども、うん、物理的にね、
うんうん、
あまりにさらっとした発表でしたが、どうぞご負担にならない範囲で続けていってほしいです。で、話が変わって、私は最近 Amazon プライムでパトリック・インパート監督によるアニメ映画神々の頂を見ました。
ほう、
うん、山登りに取りつかれ、エベレスト冬季単独踏破を目指す男ハブと、それを追うフリーのカメラマン深町による壮大でスリリングで、しかし情熱は表に出さず静かに燃えるような作品でした。原作夢枕幕、作画谷口二郎両先生によるかなりボリュームある漫画から、物語の魂を丁寧に受け継いで90分に仕上げた見事な内容でした、うん、フランス映画とは信じられないほど正確な日本描写が公開前から話題になっていましたが、うん、雪山の美しさ、絶壁に張り付いて登る恐怖なども実際に体験したようなリアリティがあり、監督が本作に向ける真摯さが十分に伝わります。ちなみにカメラマンの深町が出版社で打ち合わせする場面があり、劇中の時代が90年代前半ということもあって、熱文字おなじみの美味しんぼを少し思い出します。
あ、
うん、深町がシリアスにハブの過去を追っている隣のビルでは、山岡が競馬新聞を読み、それを栗田さんが怒っている最中だったかもしれません。以上となります。それではこれからの熱文字も楽しみにしておりますということで、バルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
見た？神々の頂き。
いや、僕は見てませんね。
これね、うん、かなり出来がいいっていう評判なんで、またちょっとね、見に行っていただくことになるかもしれないんですけれども、ぜひ見ていただきたい作品ですね。
アマゾンプライムって言ってましたね、今。
そうですね。
あ、入ってるのが見えるんですね。
アマプラで。
アマプラで。
はい。続きまして、国に聞けのコーナーが結構溜まってるんですけども、国さんいるうちにちょっといろいろ聞きます。栗田さんは俺の女神さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
熱文字編集部の皆さんもお久しぶりです。栗田さんは俺の女神です。国中佐に聞きたいことがあり、メールをした次第です。過去配信でピーチ姫を救う件を聞いて、違うシチュエーションでの国中佐の見解を聞いてみたいです。バイオハザード RE4、
うん、ね、RE4 ですね、はい、
のアシュリーを救出するなら中佐はどのような装備を持っていきますか。
いいですね。
初期装備で境界までの地図ナイフ救急スプレーは所持、教会に行くまでにガナードに寄生されて化け物になった村人だらけで戦闘を避けるのは不可能、
うん、
中佐ならどの銃器を持って行きますか。戦闘の心得を教えていただければ幸いですということで、栗田さんは俺の女神さん、ありがとうございます。
ちなみに今ハマってるゲームなんで聞きたいですね。
バイオハザードリフォー、ちょっと、うん、単純に今これ何を言ってるのか聞いてる人にも説明してもらえるかな。
はい、人気の映画にもなったバイオハザードシリーズの第4弾がゲームキューブで2000年代初頭に出たんですけども、
はい、
そういうのを超リメイクなんですけど、
うん、
アクション寄りなんですね。いわゆる TP3 サードパーソン視点みたいなゲームなんですが、
うん、
一番人気の作品でございます。で、国さんもね、はい、もちろんご存知のゲームだと思うんですが、
4はだから村に行くやつだよね。
そうです、村の、ね、ヨーロッパ舞台のやつですね。
うんうん、
でこれはどういうシチュエーションなのかな、まず。ま
あ、ヨーロッパの中でですね、こう謎の宗教家が村人たちをダマクラ化しまして、
うん、
もう謎の寄生虫を入れてみんながいわゆるゾンビのような化け物になるっていうやつなんですよ。うんうん、その中になんとですね、そのアメリカの覇権を奪うためにその教祖がですね、大統領の娘をさらったんですよ。うん、それを FBI 捜査官の の主人公が助けに行くっていうところでございます。
なるほど。
で、たった一人だけで行くんですよ。そこを国井さんはどう救うのかというところですね。
うん、伺いたいですね、それは。
伺いたいですよ。
そうね、フォーね。だ俺、バイオハザードだと、一番有効な銃器に関しては、俺はショットガンのような気がするのよ。
あ、ショットガン。
うん、うん、だからゲーム中には出てこないんだけど、俺だったらそうね、うん、スパス12かサイガかなって思います。
あ、それはなんででしょう。
オートマチックの、あの、12ゲージのショットガンです。
うん。
あ、それはなぜかっていうと、これ散弾銃なんで、拡散するんですよ、鉄砲の小さい弾が。
はい。はい。
だから、いっぱい、
ですね、はいはい、
あの、相手を押し返すっていう力がある銃器の方が、バイオハザードって有効なんじゃないかなっていうのは、プレイしながら思ってた。
うん、
だからそれで、まあ、あの数がもうゲームなんで、その、それだけの弾薬を持ち歩くっていうことはほぼ不可能だから、
うん、
まあ、あの、エンターテイメントとしてですよ。うん、っていうことを考えると、まあ、無理なんだけども、いや、弾は無限に持っていけるようなことなのであれば、オートマチックで、それもボックス式のマガジンで装填できるようなショット、オートマチックショットガンの方が、有効なんじゃないかなとは思ってましたね。作品には出てこないんだけど。まあ、オートマ、あ、ショットガンは出てくるけどね。
うん。
うん。そんな感じですね。
比嘉さんどうですか、今の見解は。
で、国、ちょっとあの、通常、あのですね、音がするわけですよ、ドーンっていう。
うん。
それでまた寄ってくるじゃないですか。
ああ、はい。
その辺はどうお考えですか、ね、
それはね、寄ってくる、もう寄ってくるってことを考えるんだったら、もう見つからずに行くしかないから、はい、一応ショットガンは持っていくけど、発砲はしない、基本的に。
ほー。で、
いや、だから、発砲しないように心がけて行動するっていう形になるんだよ。
ああ、うん、なるほど。
うん。だから、むやみに敵を倒すためじゃなく、こっそり忍び込んで彼女を見つけて帰ってこなければならない。帰ってくるときも見つかってはならないって話なんだよ。
うん。
これ極めて難しいわけでしょ。
難しい。
で、見つかったらどうやって逃げるよ。で、しかも今度は人質というか、女の子、若い女の子を連れて歩くっていう風になると、これもまた難しいんで。
そう。途中ちょいちょいさらわれるんですよ、向こうのやつに。
体力的に。
ああ、助けなきゃって。撃っちゃったらまた、ああ、死んじゃうし、みたいなね。
ここが難しい。
うん。
で、しかも、あの、ショットガンの、ここがデメリットかもしれないけど、ショットガンの場合はさっき言ったように拡散してしまうので、うん、何かの拍子に彼女に当たる可能性もっても出てくるわけ。
うん。
まあ、普通の鉄砲もそうなんだけど。うん。でも、バイオハザードたちショットガンのような気がするんだよなっていうのはありますよね。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。
いえい
え。コードネームベビーイーグルさんからいただきました。
お、
国目、国家、国族のおじさんです。
え、国さんじゃないんですか、それ。
国さんじゃないらしいですね。
国さんじゃない別の人なんで。
じゃあ、ベビーイーグルさんだけど、俺はジェリコと呼ぼう。
はい。
勝手に決めた。
冬クールのバディダディーズは、第1話冒頭の銃撃シーンで、カーボイビバップのスパイク・スピーゲルが使っていた、同じ銃、IMI イスラエルミリタリーインダストリー社製のジェリコ。今も国さん言ってたジェリコですね。うん、941、これは銃を正面から見ると縦長の六角形のシェイプが特徴の銃、これを主役の一人スワレーが使っていて、お、こだわりを感じる、面白そうと食いつき視聴開始しました。しかしガンアクションよりも4歳の娘を2人の男が父親代わりに育てるハートウォーミングな疑似家族もののお話が中心で、思っていた展開ではなかったのですが、結果とても楽しめました。特に4歳の女児海坂ミリ役、CV 木野ひなさんの屈託のない演技が素晴らしかったです。とても癒されました。ということで、まあ、厳密に言うとスパイクが使っていた銃はジェリコ941回で微妙に細部が変更されているというふうに書かれていますけれども、あ、こういうの見てる人もいる。ただもう国さんにこの気持ちを聞いてほしいというためだけの
やつ、ね、ラブレターだ。
マニアックな銃だからね。っていうところもあるんでしょう。
うん。
うん、
ちょっと画面共有させていただきますと、こういう、 これがスパイク
なんですか。はい、そうです。
はい、はい、はい。
だから、これ映画でね、そんなに出てこない鉄砲なんですよ、ジェリコって。
かっこいい。
で、この形を作ってる IMI っていうので有名な、もうハリウッド映画でもいっぱい出てくる、デザートイーグルっていう巨大な銃があるんです。これはみんな見たことあると思うのよ。はいはいはい、なんかエンターテイメントで。
そう
ありますね。
で、その形にちょっと似てるけど、口径が小さいんで、アメリカなんかではベビーイーグルって言われてるわけ
です。あー、これベビーなんだ。
そういうことですね、多分ね。
なるほど、なるほど。
だから、ジェリコっていうもの自体が、やっぱりマニアックっちゃマニアックな銃だったんで、そこを、だから、あえて持ってくるっていうところも、カーボーイビバップは、ああ、こだわりを感じるよね。っていうところもあったんでしょう。
さすがおしいさんに褒められた男です。
あれ、いい話だよね。
いい話ですよね。朝記者。老後に備えて異世界で金貨8万枚集めます。通称、老金の第11話にて、ミリオタには見逃せない描写がありました。
はあ、
この話、ミツハが異世界に傭兵軍団を連れ込んで、現代兵器で侵略軍を蹴散らそうとするのですが、ミツハは作戦の一環で城壁の上にスナイパーを配置すると、なんとそのスナイパーが使っていたのは一般歩兵の使う銃と大差のないアサルトライフルにスコープを乗せたものだったのです。一般的にスナイパーというと一発一発銃弾を込めるボルトアクションライフルを思いつきそうですが、それは最近のミリタリートレンドからすると時代遅れで、米軍をはじめとする西側諸国ではスナイパーであってもアサルトライフルを採用する傾向があります。そんな現実世界でのアップデートにちゃんと作画が対応してくれていて、ミリオタとしては大変ニヤニヤできたお話でした。ということで、朝記者からいただきました。いるんだね、こういうの見てる人。
いや、ミリタリーオタクいますよ。いっぱいいますよ。だって鉄砲好きな人でいっぱいいますからね。それはエンターテインメントの中でっていうのと、またおもちゃ買ってっていうのはまあ、イコールではないけど、やっぱ、それに近いものはあると思うよ。ほとんどはなんか、作ってるメーカーの人と知り合った時に話聞いたら、ほとんどはタンスの肥やしですよって言ってたけどね。
メーカーの人と話をする機会があるんですか？
たまたまね。いや、だからサバイバルゲーム行った時に、そういう仕事をしていますっていう人も、やっぱりいるわけです。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
ここぞとばかりにいろいろな話を聞くわけ。
ああ、はいはいはい。
ありがとうございます。
今一応ちょっと調べてみたら、そのアニメの老金も、その軍事監督、軍事監修とか、銃器デザインっていうスタッフさんがいるみたいですね。
さすが、
やっぱり。
これ国さん携わってはいないわけです
ね。いないです。残念ながらいないですね。
ああ、よかった。残念ですね。クニさん、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。
デコさんからいただきました。
はい。
ちょっとこれ、アシトミ先生にいろいろ聞いた方がいいのかなっていうやつ、ね。
はい。
ソシャゲの終わりの件ということで。
ああ。
達夫編集長、編集部の皆様、ごきげんよう、デコと申します。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
4月4日にアイドルマスターサイド M のゲームアプリグローイングスターズが7月31日をもって終了することが発表されました、
うん、
約8年形を変えつつも継続してきたアイドルマスターブランドのゲームが一つ消えることになります、
うん、
私はサイド M にまあまあの熱量を注いで約6年楽しませてもらっていたオタクなので、あまりに突然の方にだいぶショックを受けており、発表から2日経った今でも死んだ目をしています、
うん、
いつか終わると分かっていても、いざ終わりをつけられるとやはり辛いものです、
うん、
人気も売り上げもあるソシャゲ、いろいろありますよね、うん、FGO とかウマ娘ですとか他にもいろいろあるかと思いますが、こういうタイトルもいつか終わるのだと思うと、その終わりはどうすればハッピーなものになるんだろうかと考えてしまいます、
うん、
ソシャゲですからそもそ も終わらないのが一番なんでしょうけれども、やっぱり考えてしまいます。よろしければ皆さんのご意見を聞かせてください、うん、ついでに申し上げますと、サイド M 現行ゲーム内楽曲の 3DMV かなり出来が良いのです、うん、YouTube でサイスタで検索すると見られます。同時に終了発表の会見動画も検索結果に出てきます。辛い、うん、なんでこんなにいい 3DMV を作れるのに終わってしまうんや。取り留めのない文章になって申し訳ありません。 そして補足、サイド M はゲームのアプリは終了しますが、サイド M が完全になくなるわけではなく、楽曲などの提供は継続し、3D モデルを使用したライブなどを計画されているそうです。はい、
うん、
完全にはなくならないにしても、やはりショックは大きいです。ということで、猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これもね、まあ、松崎に聞いた方がいいのかな、うん、なんだろう。うん、足止め先生、どうですか？
そうですね。まあ、その、アイドルマスターサイド M がですね、この、今、メールにあったゲームも、リズムゲームかな、確か、うん、なんですけど、うん、これの一個前にもまたリズムゲームがあったので、
うん、
その、アプリゲーム的には、まあ、二つ終わったみたいな感じになってて、
うん、
結構、アイドルマスターのプロデューサーの間では結構衝撃、だったんですけど、サイド M の供給がなんか さらに減るというか、
そうだよね。
なんというかみたいな感じで、
うん、
で確かメディアミックス作品だと、そのなんかアニメとかゲームとか具体的なそのなんかコンテンツ、なんかその形になるコンテンツが、形としてコンテンツがあるわけじゃないんだけど、キャラクター展開はしてるみたいな、うん、メディアミックス作品、まあ全然ありはするんですけど。
うん、
やっぱアイドルマスターは生地そのアニメも今他のねシンデレラガールズだったりとか、
うん、
ミリオンライブだったりとかアニメの展開も多くて、で漫画とかも連載してる作品も多かったので、
うん、
なんかやっぱりなんかサイド M だけがなんでこんな目にあるんだみたいなことを言われるのは確かにちょっと仕方ない状況ではありはするんですけど、今のところは、
うん、
なんでしょうね、やっぱちょっとどうしてもソーシャルゲームとかの点になると、やっぱり、アクティブユーザーみたいなのが結構みんな言ってて、そうなんですよ。しかもやっぱりその、今 YouTube とかで、その検証動画を上げたりするファンの人とかもいるので、その、あの、実験的にその、例えばゲーム内イベントみたいなのが始まった時に、一回だけプレイして放置して、あの、アクティブユーザーが何人ぐらいいるかを調べる動画みたいな。なんか、まあ、例えば、まあ、たぶん、イベントって、その、参加しないと順位出ないんですけど、
うん。
一回でもプレイしたら、うん。その、イベントポイントってのがちょっと溜まるわけですよ。
うん。
で、そっから一回も遊ばないでいると、うん。自分が何位かっていうのが分かっていくわけですよ。
ああ、なるほど。
例えば、ゲームが終わった時に、イベントが終わった時に最終的に自分が、例えば、順位が5万人だったら、
うん、
あ、このゲーム多分アクティブユーザー5万人ぐらいなんだろうな、みたいな。
ああ、なるほど。
ゲームを積極的に今プレイしてる人数が5万人ぐらいなんだろうな、みたいな。
うん、うん、うん。
なんかその、登録者数、ダウンロード数100万突破みたいなこと言ってるゲームでも、うん、実際にはアクティブユーザー10万人も、今いないんだな、みたいなことが、結構分かっちゃったりする。
なるほど、なるほど。
あったりするので。で、しかもそのアクティブユーザーの中にも、その課金をする人しない人みたいなのがいるわけで。
そうだよな。
うんうん
う
ん、
まあ、本当にいやらしい話、やっぱり、その課金があって、まあ、ゲームが新しく作られていくみたいなところがあるので。
うんうんうん、
ただその課金を露骨にやりすぎると今度はファンから反感を買うみたいな。やっぱ変なループ。
難しいよな。
でも昔から、変な言われですけど、なんか、うん、お金稼ごうとしてるっていう言われ方をするっていう。いや、それは、そうで
しょ。それはそうだよな。商品なんだから出した時に
商品なんだから。それは商品だからお金稼ぐためにやってるよ、それは。と思って。だからそういうことを言われちゃうところもあるから、ソーシャルゲーム続けるのって本当に、難しいんだなっていうのは感じますけどね。
まあでも、とにかくお金を落とさなければならないということですよね。
うん、
これ
そうなんです、
どうすればハッピーなものになるんだろうかっていう問題提起なんですけど。
ねえ。そうですね。これ多分でも期間的な問題は結構多いなと思ってて。
うん。
今メールになったゲームも多分2年やってないぐらいなんですよ。期間で言うと、多分1年半ちょっとぐらいなんですよ。うん、ゲームが、始まってから、サービス終了するまでが。
そっか、早い。
で、ついこの前、同じそのアイドルマスターの、シンデレラガールズの、
うん、
まあ、一番最初ですね、モバゲーで始まったソーシャルゲームが、
うん、
ついこの前サービス終了したんですけど、
うん、
まあ、10年以上やってたんですよ。 で、サービス終了しましたってなったら、やっぱりその、いろんなプロデューサーたちが、その、何々ちゃんと出会わせてくれてありがとうございましたとか、素敵な思い出をありがとうございましたみたいな、その、感謝のツイートに溢れてたわけですよ。
うん。
やっぱなんか期間が長い作、長ければ長いほどやっぱり、いい思い出の方がたくさん出てくるみたいな。結構今回のゲームに関しては期間が短すぎるっていう言い方もあれですけど。
まあそっか。なんか、ね、これから、これからしていこう。みんなで育てていこうと思ってお金払ってたのに、もう終わっちゃうのかよっていう。
っていう側面が結構今回のは大きいんじゃないかなっていうのは僕は思うんですよ
ね。なるほどね。
結構1年、2年経ってないって結構短い方だと思うんですよね、最近の。
そうだね、短いね。
人気作品の中では。
ああ、
そうですね。なんかね、ゲームによってはもちろん1年続かないものがあったりしますけども、
うん、
このアイドルマスターっていうでっかいブランドのもので、2年続かずに終わっちゃうんだっていうのは確かに思っちゃったので、最初に。
そうだね。
うん。
サイド M のゲームアプリ、グロービングスターズがですね。はい。ね、
で、アクティブユーザーもそんなに少ないとは聞いてなかったので。
うん。恐ろしいな。比較的それについてはどう思うの？
先は僕はですね、だいぶ距離を空けて見てる感じなんですけども、サイド M の場合は、本当に知らない人の印象ですよ。
うん、
だから女性が一応ね、メインターゲットになるわけじゃないですか。もし男性 PM もやりますけども、
うん、
一昨日ぐらいもう渋谷ちょっと仕事で通ってたらですね、うん、やっぱりアンサンブルスターズのイベントみたいな感じで、
あ、
要は CG キャラがガーンって出てるのにファンが並ぶみたいな感じで、ちょっとアイドルの追っかけとかイベントみたいになってるじゃないですか。
うん、
だから競合相手がやっぱりそういう攻め方をした時に、ね、特にアイドルマスターシリーズってやっぱりゲームとしてのね、やっぱり面白さのジェフもあると思うので、この戦うところがちょっと、もしかしたら女性向けのゲームっていうのは少し違うのかもなってちょっと、
なるほど。
思ったりもしますけどね。
まあなんでしょう、さっきの話にちょっと戻っちゃうかもしれないんですけど、本当にやっぱりそのアイドルマスターっていうブランド、このゲームの場合はアイドルマスターっていうブランドがあるのがちょっとやっぱ特殊で、やっぱ他の、まあナムコプロとか、シンデレラガールズとか、ミリオンライブ、シャイニーカラーズとかと、やっぱなんとなくその比較しちゃうというか、ね、その、他のはアニメこんなに、展開してんのに、なんでサイド M だけみたいなのを思っちゃうと、やっぱりどうしてもちょっと気分落ち込んじゃうとは思うんですよ。
そうだよ。
サイド M も全然展開がなかったわけじゃなかったので、でもライブとかもしょっちゅうやってますし、しかも今年の頭にその、アイドルマスター全シリーズの合同ライブとかも東京ドームであったので、こっから盛り上げていきましょうって言ってた中でのこれだったので、まあ、結構、確かに辛いですよね。
なるほどね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラブヒガさんからいただきました。前歯の穴を治療して見た目の個性が死んでしまったヒガさんに質問です。
おい死んでねえよ治療したんだ、ね、エチケット。
やっと治療したんだね。
あ、しました。
うん。おめでとうございます。
ありがとうございます。前歯あります。ヒガです。
ヒガゲームで、機動戦士ガンダム外伝ザ・ブルーディスティニーの実況していましたよね。
はい。
かつてセガユーザーだった私もブルーディスティニーで全てのステージを最高評価でクリアし、軍事階級も最高位まで上り詰めるほどめちゃくちゃやり込みましたので非常に懐かしく思い、
はい、
久しぶりにヒガゲームを楽しく見ることができました。
はい、ありがとうございます。
久しぶりに楽しく見ることができたっていう、
まあ今までゲームは好みがあるからいいんですよ。いいんですよ、それで。
25年四半世紀ぶりにゲームをやりたくなってしまい、はい、CD ラックを覗いてみると、ブルーディスティニーのソフトがまだ残っていました。
いいじゃないですか。
その他にもドリキャスのガンダムのシミュレーションゲームも出てきました。
はいはい。
ですがサターン、ドリキャスのゲーム機本体を持っていません。
ああ。
その場合ゲームをやろうと思ったら異世界おじさんのように昔のセガハードを買うしか方法はないんでしょうか。昨今のゲーム事情が全くわからないのですが、ハイスペックなゲームハードで昔のソフトをプレイができるようになっているとかになってるんでしょうか。 サターンドリキャスを買うとしたらどこから買えばいいのか、中古ゲームショップ、リサイクルショップ、オークション、ということで、ちょっと比嘉さんに質問ですということでいただきましたけど、
これですね、まあ難しい問題なんですけども、うん、俺はあくまで正規でやりたいんだっていう場合でしたら、
うん、
もうハードオフとかでですね、
投
げ売りされてる、うん、もうセガスターンを買うしかないんですよ。
そうなんだ。
で買って、それが動くかどうかっていうのを祈る思いでも、うん、ね、ギャンブルともして買う感じですね。
ああ、なるほど。
で、それか、あとは、ファミコンもですね、任天堂が出してない、よくわかんないファミコンっていうのがいっぱい出回ってるじゃないですか。
あるね。
あるね。
互換機ってやつ
なんです。あれのすんごいバージョンが、
うん、
海外でですね、ポリメガっていうゲームハードが
出まして、はいはいはいはい、
ポリメガ。
今までカートリッジのゲームは全部できますよっていうのがあったんですが、CD ゲーム、セガスターン、PC エンジン、メガ CD、PC エンジン、ロムロムとか、そういうのが全部できますよっていうのを、海外が作ったんですけども、それがですね、コロナのせいで、工場からの部品が集まらなくて、注文取るだけ取ったのに、全部になかなか供給しないっていうのがあってですね、ただまあ今後、世界情勢が変わってくれば、それがね、出回ればそれを買うのが一番いいかもしれません。ただ、1個買うだけで、全部のゲームができますんで。
なるほど。
はい。
確かになんか、ゲーム実況とかやってる人でも、結構互換機使ってる人は、やっぱ多いですよね。
そうですね。
なんとなく、その、やっぱに、ゲーム機からそのテレビに入力する端子が、パソコンにつなげられないので、
ああ、そっか。
それをまたさらに HDMI に変換するために、まあ、変換アダプターを買う人もいれば、もともと HDMI 出力がある互換機をもう使ってる人もいるしっていう状態ですよね。
うん。
携帯ゲーム機とかだと多分もう互換機使うぐらいしかないので。
うん、ゲームボーイとかは。HDMI の変換機能もいっぱい出てるし、なんなら PSP を HDMI とかどんどんそういうのが出てるんですよ。だから、レトロゲームも、ちょっと前まではすごい投げ寄り価格だったのが、ちょっと今値段が高騰してるらしいので、
ま
あ、地元であったら早めに買っとく方が、おすすめでございます。
そうなんだ。
だから、お宝市場とか、ああいう、もう地元とか、その地方にしかないようなところで買うのがいいですね。大体ネットで買うと、もう、大手のところの価格にみんな合わせちゃうので、
うん、
もうオークション系もそこ見て値段合わせちゃうから、うん、どこでも絶対高いんですけど、
うん、
店舗に行けば、あれっていう値段で買えますんで。
なるほど。
も地元のハードオフとかにも行きましょう。
うん。これじゃあダウンロードとかはできないの？なんか。
ですね、これがいろいろ権利関係とかってなかなか難しくて。
そっか。
まあ、グレーゾーンなんですけども、超性能がいいパソコンに、エミュレーターを入れるっていう手もあるんですよ。
も
うそれはバイオスっていうのがあって、実機から、ちゃんと実機の中にあるデータを取り出してやるっていうのが最低限の、まあ、あるんですね。
うん、
ネットに表示するのを拾うのは、それはちょっと、ダメだ。闇側がすることだっていうのがあるので、ですが、でもまあ、今はどんどんですね、新しい、メガドラミニ2とかそういうみたいに出てるので、
うん、
ペガサターンとかそういうやつの、いわゆる、まあ、ミニバージョンも出ると思うので、
うん、
もう、あと何年かお待ちくださいって感じですね。
なるほど、ね。
メーカー自体は動いてるらしいです、いろいろ。
ですね、比嘉さんもメガドライブの、今のレトロゲームのたくさん入ってるやつでやってますもんね。
やってます、やってます。
メガドライブのミニ、
う
ん、ミニ。
そうそう。
あれ、入手したんだ。
しました、しました。無事買いまして。ジェネシスミニ2も両方持ってます。
うん、
ああ、ジェネシス、はい。
なんかつくづく思ったんだけど、この番組専門性高すぎない？
ああね。全くわかんない人はわかんないよな。まあそういうもんなんだけど。
今のとこ、銃とソシャゲと、ゲームの筐体の話しかしてないんだけど。
本当ですね。もっとアニメ新番組の話とか、
すごい、
いいんじゃないか。
そうだよね。
任天堂スイッチでこんなゲームがあるよとか、そういう話をしないといけないんで。
本当そうだよ。あと、クニーさんにね、マットボットの感想を聞きたいっていうメールが来てます。
お
ぉ。ストップモーションおじさんさんからいただきました。
はい。
3月の編集室でクニーさんが、ヒルティペットのストップモーションアニメ映画、マットボットを見に行った話をしていましたが、映画の話をする以前に、クニーさんが人里に降りて映画を見に行ったことに、編集部員の皆さんが驚いて盛り上がってしまい、
何を
肝心な映画のお話が聞けませんでした。
ごめんなさい、本当に。
国さんに改めて、マッドゴッドのお話ししていただければ幸いです。ということでいただきました、国さん、マッドゴッド。
結構、僕にはちょっとね、グロかったな。
うん、あ、そう。
うん。結構、うん、だから引きの絵で、うん、作家がどういう意図だったのかわかんないけど、あの、なんだ、ストップモーションだから、あの、ジャンクヘッドのニュアンスかなとも思ってたのよ。
あれ、うん、でも、
ジャンクヘッドってどっか笑いのオブラートみたいなのが見えたんだけど、
あったあった。
マッドゴッドは、だからそれ、あれが笑いのオブラートなのか、
うん、
俺にはそうは見えなかったんだよね。だから結構シリアスには見ちゃってた。
あ
ね、では、だからもう結構ね、陰惨っちゃ陰惨な映像イメージなんだよ。
なるほど、
うん。そういうところがすごく強くて。
うん。
これ、あ、ただセリフがほぼないっていう映画としては面白かったんだけども、
うん、
映像の作りとしてはちょっとやっぱり外国の方だからなのか、やっぱりちょっと70年前、80年前の戦争を思い起こさせるようなニュアンスが強く出てたように見えてた。それが余計、俺にはちょっとグロい部分もあったっていう感じだよね。
なるほど。
意味としては、まあ、あの、セリフもないんで、どうとでも撮れるっていう、あの、映像だから、あれなんだけど、はい、いや、これをだから、ブラックユーモアとして、こういう血だらけの中で貴金属が出てくるとかっていう風に書いているのか、
うん、
いや、これでもあの、ドイツの話を書こうとしているのか、とかっていう風には、やっぱり、どうとも取れる。だから、うん、どうとも取らせようとしているっていう意図にも見えるから、その部分は、やはりこういう映画も面白いよな。まあ、わからない。うん、いきなり自律的な、みたいな感じのさ、うん。あなたが考えればいいことですよっても作り手が思ってるみたいなさ。
うん、
いうのは、やっぱ、は面白かったです。だから、ジャンクヘッドよりはミニチュアの映画っていうよりは、思ったより、あ、映画だなぁと思いましたけど、
ね。ああ、なるほど。
いや、だから、俺の見方があれなのかもしれないけど、うん、ここは CG だよね。あれ、俳優が出てくるんだ、これ。とかっていう部分もあったんで、もっとやっぱり、基本ミニチュアのストップモーションアニメなんだけど、ジャンクヘッドに比べると、映画より。え、うん、って言い方もおかしいんだけど、うん、っていう感じはちょっとしましたね。
なるほど。
うん。うん、
ジャンクヘッドはいよいよちょっと動画配信サービスとかでも見られるようになってきましたからね。
あれ面白かったもんね。
ああ、ちょっとおかしな、もう狂気ですよね、あれな。何だったんだっていう。ありがとうございます。
言ってます。
冬アニメの感想もね、いくつか届いてます。ロココ記者よりいただきました、ね。熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
この方、不女子ですからね、どういうアニメを見ていたかちょっと、興味深いので読みたいと思います。エターナルボーイズとクールゾジ男子が終わってしまい、ちょっと寂しいので振り返りです。両作品ともすごくいい塩梅のカウチポテトアニメでした。15分枠の2クールでどちらもキャラが主題歌を歌うタイプの豪華声優陣のキャスティング。クールドジ男子は絵も可愛けりゃキャラも可愛い、全部可愛いのオンパレードで癒ししかありませんでした。ドジっぷりも木をてらってなくて思わず笑える良い塩梅、声優陣も中堅どころの超人気声優さんたちばかり、よーしやっとキャラが分かってきたぞというあたりで終盤にわーん、永遠にやってほしかった。一方エターナルボーイズはおじさんがアイドルを目指すわけですが、リアリティショーでそんなの見せられたらハラハラしちゃいそうなデビュー前パフォーマンスや動画配信などの売り込み方、しかしキャストのベテラン勢への信頼が勝って安心して見れてしまうのでした。サッカー選手だったためおっさん感のないキャラやちょっとぽっちゃりなキャラ、普通すぎる主人公などキャラ設定もなかなかいいバラエティでした。そしてこの人仕事してきてるんだなみたいな方向で見せてくるので、アイドルものというよりお仕事の再チャレンジものとしてしみじみ見てしまいました。クールドジ男子のハイライトは全員で海、そしてお祭り、お約束のキャッキャウフフ会、可愛かった。ぼっちちゃんたちが江ノ島行ってるのと同じタイプのずっと見ていたいでした。それに対してエターナルボーイズのハイライトは武道館ライブのはずが、まさかの武道館シーンは丸々カットという大胆編集。
すごい。
公演はしたものの成功せずという振り返りの言葉のみで、ワンシーンもワンカットも踊っているところを見せないという、そこじゃないんだ見せたいのは、というあまりの潔さに笑いました。そして解散の危機を話し合いながら結局アイドルを続けていく結論に、この先どんな就職先だって不安定なんだ、だから続けるみたいな流れが妙に現実的ですが、アニメらしい軽やかさもあってなんかすごく良かったです。クールドジ男子とエターナルボーイズを一連の流れで見るのが楽しかった半年間でした、ということで、ロココ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
なるほど。
カードさんの感想を聞いているようでしたけどね。
うん、確かに。
キャッキャッキャウフフな。たまに確かにそうだよな。
カウチポトとクールドジ男子ね。
うん。
よかったよな。
うん、これさ、キャッキャフフだな。
うん。
でも、あの、比嘉くんに聞きたいんだけどさ、
はい。
アイドル今みんな武道館目指すじゃん。
はい。
なんか、もう、漫才師が M1 目指すみたいな感じでさ、
はい。
こう武道館後っていうのの活動ってどうするの？
それはもう二択ですよ。
二択？
はい。もう武道館行ったから、もう 解散とか卒業とかっていうふうに行くか、よし、じゃあ次は、あの、東京ドーム目指そうってなるかの、ですよね。
やっぱ規模を大きくしていくっていうことになるんだ。
やっぱりアイドルはやっぱりゴールを、あの、目指してみんなで一丸となっていこうっていうのが、まあ、結局どのグループもそうなんですよ。
そうさ、アイドルの、
はい。
売れるってどういうことなの、今。売れたってどういう状況なんだろう。
やっぱ僕が思うのは、あの、小学生とかお客さんが来るアイドルは、もう、国民的アイドルってイメージですね。でも、ドルオタじゃなくて、子供たちが、私もあの人泣いたいって言って、あの、なるっていうようなアイドルが、もう一番なんか理想というか。
でも、その場合って子供はコンサートに来れるってこと？そんな値段でやってるの？うん、
あの、お母さんたちと来ますね。
っていうことでしょ。そうすると、お母さんたち親の影響でそのアイドルに入ってるってこと？
っていう子供いますけど、どっちかっていうと、いや、テレビとか見て
る。テレビだよね。そうすると、テレビタレントとしての活動ってことだよね。
そうですね。テレビの歌番組だとかそういうのによく出るグループで、うん、今だとやっぱり、日向坂46とかですよね。
うん、
もう子供たちみたいな。この間も、ノットイコールミーというグループの44周年コンサートで、まさに武道館の発表やってて、
うんは
い、大号泣してたんですよ、メンバーが。来た時に、うわ、アイドルを目指す子たちってやる子たちって、やっぱり武道館ってのは特別なんだなって、まじまじと思っちゃいましたね、
うん。
こんなに泣くみたいな感じで、
いや、それはだって、音楽やってる人とかもそうなんじゃないの、うん、武道館も特に、うん。あそこは演劇の舞台ではないから。
そうですね。昔から武道館ってね、結構何かしらボーダーというか、
あるよね。
みんな目標として、なんとなく掲げてますもんね、みんな。
うん、その武道館は、正直、あの、満杯せなくても形になるんですよ。席をいかでも、セッティングとかで。
そうだよ、ね、だから、まあ、前になったって赤字だしな。
そうです、そうです。だから、終わりっていう風にやるグループと、うん、本当に、もうさっき言ったような、もっと先へっていう、ここでシフトチェンジして、まあ、新しいファンを増やすために、うん、今いるファンに多少嫌われようでも、もっと前へ行くんだっていうグループの二択って感じしますね。
でもさ、あの音楽、うん、音楽で本当に成功、あの、経済的な成功っていうところに行った人たちってさ、音楽作ってる人たちって、はい、それもやりつつなんだけど、本当にでかいところでできるようになって、満杯にできるってなったら、いや、100人、50人規模のクラブハウスでもやったりしようぜっていう空気も出てきたりするじゃない。
はいはい。
アイドルの人たちってそういうのってどうなの？あんのかね？
いや、あの、基本的にアイドルの人たちって、うん、あの、うん、昔の、80年代とかのアイドルと違って、
うん、
もうアイドルで舞台でやってるのはすごい本当に楽しいらしいんですよ。
そうなんだよ。むしろそっちなんだな。
あの、おじさんたち相手に握手とかするのが嫌っていう。それはもう、まあ、僕は肌で感じてるので。
肌で感じている。もちろん。
だから、地下アイドルの子たちは別に、あの、そういう意味でなくても、お笑い芸人と一緒で、やっぱり、
ね、まあ、ショーだもんね。ちゃんと近くにお客さんがいるショーってことだもんな。
う
ん、
ただ、それを、うん、あの、マネージメントしてくれる会社が、許すか許さないかっていう部分だけです。
あ、
う
ん、はい、あ、
確かになんか、あの、アイドルの子でも、プロフィールに、なんか、ライブアイドルって書いてる子とかたまにいて。
ああ、ライブアイドルか。
いわゆるその、ステージに立って、歌ったり踊ったりすることを、なりわいとしてますという言い方で、ちゃんとライブアイドルって書いてて。 うん、多分その中その、ただ漠然と CD 出して、なんか売れて、たまになんかライブとかコンサートとかやってとかそういうのじゃなくて、もうとりあえずもう、週になんか3日とか、週4とか、本当にもう芸人みたいなスケジュールですけど、人前でやることが、
まあミュージシャンだよね。
やることが、ミュージシャンだよね。
で、そういうアイドルの子とかは多分最近多いですよね。ライブアイドルって名乗ってる人が。
まあでも、それが一番健全だよね。その、本業で稼いで生きていくっていう。うん、
そうですね、うん。
そっか。だから、女優とか、単体のアーティストになるっていう路線よりも、そういう路線もあるっていうのは、なんかグループとしては面白いかもしれないね。
そうですね。う
ん、はい。じゃあ最後、長いタイトルのラノベについてということで、日向井修司さんからいただきました。
ありがとうございます。
先日529回の放送を聞いていて、最近ラノベのタイトル長いというような話になっていましたが、その際石井氏が昔からありますよね、お礼もとかと発言されていました。この発言、拙者大きな衝撃を受けました。ロレイモってもう昔カテゴリーに入ってしまった。
そういうこと？
そういうことですよね。
え、だってそうじゃん、長いタイトルのラノベの走りだったじゃん、お礼も。当時、なんだよこのクソ長いタイトルのラノベって友人と笑い合ってたじゃん。お礼もなんてついこの間、え、もう20年近く経ってるの？という思いでいっぱいです。うん、時が経つのは早い。拙者、当時高校生だったので、原作ド直撃な世代なわけですが、なるほど、石井氏にとってはちょっと昔のラノベですよね。納得がいきます。
そうだよね。
当時はお礼もよりもさらに長ったらしいタイトルの作品がこんなにたくさん生まれるなんて想像もしていませんでした。面白いもんですね。今後の配信も楽しみにしています。それでは、ということで、日向修司さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
そうだよね。
お礼も20年前か。
お礼もが一応、原作は2008年から発売してるので、多分15年以上は。
そうか、15年
する経つという。
アニメでもだからあったじゃない。あの、彼氏と彼女、うん、元彼と彼女、あの、あれが、あの、再婚しちゃってさ、っていうやつで、うん、主人公の男の子はラノベ呼びなんだよ。で、それで仲のいい女の子が部屋に遊びに来たとき、うん、昔のランドベ借りたくてってパッと出したとか、鈴宮春日の憂鬱なんだ
よ。
でもまあ、主人公たちは高校生だから、それはまあ昔のランドベだよね。うん、
やめて
くれ。当たり前だよねって思った。
まだ新刊待ってるおじさんいっぱいいるんだよ。
鈴宮春日昔か、そう、昔だよね。
いや、俺らまだ全然終わってないけどね、鈴宮。
まだ終わってませんよ。
佐々木出てきてねえもん、
みたいな。SOS 様はまだ。
そうだよね。びっくりだよね。
びっくりだよね。それはそうだよ
ね。そうですね。
まあ、でも数があるからね。
うん、まあ、長い名前、すごい流行った時期もあれば、その、ひらがな4文字とかにみんな囚われてる時期もあったりとかして。
そうだよね。
あった。
そうですね。まあ、有名な話ですけど、ライトノベルとかはやっぱり結構タイトルは、その編集部の人が決めたりとか、
うん。
結構多いみたいで、原作者はなんか、うん、カタカナ7文字ぐらいで、なんかタイトルつけたら、編集部の人が、これだとどんな作品か分かりづらくないですかみたいな。
うん。
こういうタイトルにすれば、あらすじ、まあ、あらすじをタイトルにするじゃないですけど、
うんうん。
まずタイトルだけ見て、どういう作品か分かってもらうのが大事だと思うんで、みたいな感じで、
うん、
なんか、ああいう長いタイトル、もうあらすじほぼ言っちゃってるみたいなタイトルをなんかつけられるみたいな流れは結構多いと聞きますけども、
うん、それが一般的になってきて認知度というか人気もあったりすると、うん、今度はそれをコピーじゃないんだけどそれに影響を受けてこういうものを作りたいっていうのでそれの流れもできるんだよね。そうなってくるとこれ本当に長くしたいからわざと長く書いてるでしょっていうのも出てくるじゃない。これキャラクターの名前も一緒なんだけど、
は
い、わざとなんか読みにくいすごい長い名前をつけようとしてつけたでしょ、うん、この音がかっこいいからとかそういうことじゃなくてっていうのがやっぱり見えてくるよね。
伊賀くんとかラノベ書いてくんないかな。
なんで僕なんですか。古いよ、出ませんよ。古い作品出ませんよ。もう古いラノベ
妹にオナに見られてしまった件みたいな。
そんな直接的なタイトルつけ
るの？それ自伝だよ、自伝。
本屋に並ばねえぞ、お前。もう何って書いてただけ。
それ自伝だよ、自伝っていうツッコミないから。
最近結構長い名前のタイトル多いのと、まあ、さっき言ったその、ひらがな4文字系の、まあ、漫画とかラノベとかが増えたのを、もうきっかけにして、その、うん、結構その、略称で覚えてもらうって戦略に使うために、
うん、
名前長くしてるみたいなのが結構、ね、そうそう多い気はするんですけど。
前回話したんだよ、それ。
あ、なるほど。
あ、
そうですね、さっきメールにも出てきた、その、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めますっていう作品も。
老金ね。
老金って略されてて、みたいな。
うん、
なんか結構その、お笑い芸人でも、
うん、
なんか、コンビ名つけるときに、なんか、略称をなんか意図してつける人とかも結構昔からいて。
へぇ、
やっぱその、今売れてる人たちってやっぱ結構略称で呼ばれてることってあったりするじゃないですか。
うん。
まあ、それこそまあその、うっちゃんなんちゃんってたのが、うんなんって呼ばれてたりするわけですし。
うんうん
うん。他にもその若手芸人でも結構略称で呼ばれてる人とか、まあ、チョコプラとか。
そうだね。
っていう感じで。結構その、略称で呼ばれてるとやっぱなんか愛されてる感じがするというか。
うん。これね、朝日からもいただいてて、
はい。
その長いタイトルの略称を公式が誘導するのは違う気がするって、まあ俺言ったんだけど、その前回ね。
はい。
あの、あれはツイッターのハッシュタグを放送開始時までに統一したいという思惑なのではないかと。
あ、
で、バラバラの略称ではツイッターの発言数が多くても勢いが分散してしまいトレンドに上がることができないと。
あ、それは。
なるほど。
で、ちなみに、パパの言うことを聞きなさいの略称は、あの、はい、パイコキではなくて、パパキキにした公式の対応には、はい、当時小生も違和感を覚えましたが、うん、冷静に考えたらプロモーションする公共の場でパイコキという単語を期待で言わせるわけじゃないので、正しい判断だったんだろうと今は納得していますというメール朝記者からもいただいてます。パイコキは言
わせられない
、帰りにパイコキは言わせられないよね、
無理です。
ただもうこれこういうのってどのジャンルもそうなんだけど、
うん、
もうそれ作ってる人ってそれを買ってた人な、消費してた人なのね。で、消費してる人ってもう作ってる人たちなのね。だからもうそのジャンルのファンなんだわ。そうなると、こういうタイトルにしましょうよってなった時に、あ、じゃあもう、これ、あれ、略称でつけるとこういう風になっちゃいますかねって、あの、面白半分のトークでももう多分出来上がってるんだよね。で、その判断として、いや、これタイトルでいい、これで行こうと思ったけど、パイコキにならねえかな。いや、それはまずいね。じゃあこれは誘導した方がいいよっていうのはね、多分その手のものもね、俺いくつかあると思うよ。
そうですね。
これ面白いタイトルとしていいんだけど、これ略称で言っちゃうと、ちょっとまずい言葉になるから、タイトル変えましょうよ、とか。多分あると思うよね。もう書いてる人たちがもう読んでた世代だし。
そうだよな。
うん、もう、そうなんだもん。っていうところあると思うよね。
それこそ、去年放送してたプリキュアが、タイトルが発表された時にみんな、デリシャスパーティープリキュアっていうタイトルからみんなデリプリだって言ってたんですよ。
なんか、
デリプリ、ちょっとんって思って。
そうだね。
でもやっぱ公式にはみんなやっぱデパプリって言ってて。
ああ、なるほど。
はい。デリシャスパーティーのそれぞれの頭文字でデパプリって言ってたんですけど。結構デリプリって言ってる人たちも結構いて。
ああ。
まあそのなんか、変な意味ではないんだけど、変な意味に聞こえちゃう単語だから、なんとなく、
からね、
なんとなく使ってないみたいな。いやい
や、デリバリープリキュアもあるでしょ、
おーい。
いや、プリキュアデリバリー
無許可のね。
うん、
あ、無許可とかじゃねえよ。
無許可の看板ね。
俺は許可しないよ。
いや、わかんない。その、助けてほしい人が呼んでくる、プリキュアのシリーズがあるかもしれないから。
で、ドア開けてプリキュアいたら、はい、もっと若えのいねえのかって。
いや、やめ、やめなさい。
チェンジっていう。
いや、もう十分若すぎるわ。
言うことか手分外にしといてください、ほんとに。
怖い怖い。怖い怖い。
やめなさいということでね、皆さんからのメールもお待ちしております。まあ専門家揃ってますからね、誰宛てでもいいですし、皆さん宛てでもいいし、熱文字@gmail.com までメールください。本日はありがとうございます。
ありがとうございます。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。